皆さんこんばんは。深夜のボタモチ始めたいと思います。冒頭なんか、ステンコロリン、
すいません、
ステンコロリンのスタートの深夜のボタモチですけども、
申し訳ないです、
今晩も私古川康史とミキシングルームに入っていただいている高橋わらささんとですね、お送りしたいと思います。
はい、
わらささんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ステンコロリンのわらささんです。
すいません、はい、疲れてます。
あのキヨキヨビールがね、
はい、
今日から苗木を、
今日からじゃなくて、まあ、一昨日から苗木を配布してて、で今日と、一昨日と今日で、あのかなりたくさんの量をはけましたので、よかったなと。な
るほど。あのラジオ聞いてる皆さんはね、ご存知の方もいると思いますけれども、はい、キヨキヨビールというですね、清瀬で作るクラフトビール、
清瀬ホップの、
清瀬ホップっていうのをね、
はい、清瀬で作ったホップという、
ね、清瀬でホップを作るって、僕もですね苗木というか根っこを3ついただきまして、
はい、
育ててみようと思ってるんですけども、
ぜひお願いします。
はい、ホップうまく育つといいなと思って、
はい、
おります。というわけで今日はですね、ゴールデンウィーク最後の日ということで、
はい、
前半と後半が今年ありましたけれどもね、
うん、
前半はなんか、まあこの前のね、森からボタムチじゃない、深夜のボタムチ行ったのかな、保木美術館って美術館に行った話とかね、
はい、
したかなと思うんですけれども、その他にね、前半ではシアスターゲイツというですね、アメリカシカゴのアーティストの、美術展をやってましてね、
はい、
森美術館でやってるんですけども、アフロ民芸というのがあってね、まあ、それを見に行ったりして、ちょっと前半はね、アートの前半だったんですけども、
はい、
まあ、後半はですね、今日もですね、実は木曽駒ヶ岳のふもとから帰ってきたんですね。
また遠いところから、
山のふもとなんですけれども、あのちょうど1年前にですね、まあ、僕が設計した、あ、皆さん、僕あの建築の設計やってますよみたいな、そんな話なんですけれども、うんうん、まあ、僕が設計をさせていただいた山小屋というか、保養施設というか、ゲストハウスというか、
はい、
まあ、そういうのが木曽駒高原にありましてね、そこの一年点検ということでお呼ばれして行ってきて、昨日の夜からですね行って、うんうんうん、泊まりがけで飲み明かして一年点検するというですね、
はい、
こうなんか一年点検なんだかなんだかよくわからない昨日今日を過ごしておりますけれども、後半はですね、ゴールデンウィークのね、僕と後半は、はい、まあ、その山なんですよ、
はい、
山だったみたいな、後半は山に始まり山に終わったみたいなね。
なるほど。
まあ、そんな感じで、実は後半戦のね、冒頭最初の時に、最初2日か3日から始まるんだよね、
うん、
僕の知り合いがですね、立山に行きますみたいなことを言っててね、
はい、
原田さん、立山って山分かりますか？
立山ル、うん、アルペンルート、
あ、そうそうそう、黒部立山アルペンルートのあの立山です。
はいはいはいはい、
ちょうどゴールデンウィークの時に開通するんですよね、
はいはい、
雪の大谷って言ってね、
うんうんうん、
あの2メーターもある雪の中をですね、
はい、
除雪車で雪をかいてですね、
はい、
トンネルのような谷のような道を登っていくみたいなね、
うん、
雪のアルペンルートなんですけれども、
はい、
まあ、そこに行くみたいな人がいてね、
うん、
立山登るの、いや登るか分かんないみたいな感じだったんだけれども、うん、天気どうなのみたいな話をしてたんですよ、行く前に、うん、
はい、
そしたらね、室堂平っていうのがあるんですね、
うん、
その、まあ、富山側からこう登っていくとですね、
はい、
立山黒部アルペンルートの富山側から登っていくと、三田ヶ原っていうところを登りながら、くねくね登りながら室堂平っていうところにたどり着くんですけども、うん、
はい、
この室堂平のライブカメラっていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
ライブカメラあるなって言って、おーすごい天気いいんじゃないみたいな話をしてて、ライブカメラあるねみたいな話をしてたね。それで、まあ、室堂平からとことこ登り始めた僕の知り合いがですよ、
はい、
そのこのゴールデンウィークの後半の前半という、なんかよくわかんない言い方してますけれども、あの、うん、ライブカメラのところで手を振るからとか言ってて、ほう、そうかいみたいな感じで、どう、手を振るときじゃ教えてみたいな、今いるよみたいな感じで、
うんうんうん、
本当だみたいな、いや顔はわかんないのよ、
うん、
なんかこう人影があってさ、あ、その目立つなんかこう道標があるんですけどね、
はい、
道標の脇にいますみたいな感じで、あ、いるねみたいな、 いやーすごいなーと思ってね。僕は東久留米のですね、はい、自分のまあアネックスでですね、うん、実は図面を描いていたんですね。
はいはいはいはい、
仕事をしながらですねライブカメラでですね雪の室戸をですね立山をですねこう見るというですねでそこに行ってる知り合いがそこに映ってる姿を見るというですね、
はい、
なんかそんななんかこういうことになってんのかなとかってね、
うん、
世界ってこういうふうにつながってるんだとかね、まあ共時性というか同時性とかってありますけれども、ね、ただねちょっと残念なのは、まあ、ライブカメラだから、うん、まあ、あの世界中の人がやっぱり見るんだね、
うん、
やっぱりねこう負荷がかかるというかなぶら下がる人が多くなるとやっぱり配信が遅れてね、で上の方から画像がこうトレースするから下の方に人がいるわけじゃん、
うん、
で上がずっとトレースして、うん、次の画像に間に合わないわけよ、
はあはあはあ、
そうすると 下が3分の1ぐらいグレーのままなんで
そんな遅いんですね。
そんな遅いです。
うわすごいなそれ。
うん、まあ遅いです。カクカクで動いてるわけですけどね、
うん、
まあ、そんな遅いんですけど、だから、映ってるよとか言ったのに一瞬見えたんだけどすぐにグレーになってしまうとですね、
なるほどなるほど
そういう意味ではちょっと残念な感じなんですけど、うん、いやそのだから残雪残るですね立山のね姿を映像を見てですね私もこうムクムクとですね、
はい、
山に登りたく なるわけですね、
うん、
あの僕は大学の時ワンダーフォーゲル部というのが入って
ワンゲル部ですね、
入りましたね、
はい、
山登りをしていたわけですけれども、はいはい、今でもこう思いつくとですね山登りに行くと、
うん、
久しぶりに最近行ってないねみたいな感じで、
うんうん、
よし行こうかな行こうかなと思ってたら時々ね一緒に行ってくれる人がらメールが入って、はい、行きませんかみたいなね、
なるほど
なんだこう行きませんか来たよみたいなじゃあ行こうみたいなね
誘われればね
すぐに行く、そうそうそう、なんかちょうどタイミングが良くてなんかそんな感じで、実はね僕も山登り行ってきました、は
い、あ行ってきたんですね、
行ってきたんです、
はい、
やっぱりそのアルペンのねアルペンのそのなんていうかな雪の残雪の残るね、例えばさっきの室堂平っていうところも2500メーターぐらいですよ標高が、
うんうんうん、
で立山こう登っていくと3000メーターぐらいのね立山はね、
はい、
でその人はまあ立山までは登んなくて途中まで行ったっていう話なんだけど、これでも2800メーターぐらいまで登ってたんじゃないかな、さすがにですね日帰りでそんなとこ行けないので、
はい、
日帰りでどこ行こうかみたいな話をしててね、登ったことがないところって僕が登ったことがないところでどうだろういいだろういいとこないかなっていうところで、
はい、
武甲山というところに行ってきました。
武甲山、
武甲山というのがですね秩父ですね、
ほぼ、うんうんうんうん、
秩父西武秩父の駅の、反応側の一個手前というかな横瀬という駅がありまして、
はい、
この横瀬という駅から、まあ、よく見えるというか登っていくんですけれども石灰岩を、ね、採集している山なんですよ、うん、
あ今でもですか。
今も少し取ってるかな、もう、まあ、ほとんど取ってないね、でも、うん、その昭和の頃というかな戦後わーっと開拓して取って採掘して、
あ戦後なんですね、
山の半分がですね、
うん、
まあ、あらわになってるっていうかな、
うんうんうん、
まあ、そんな山なんですけども、うん、あの山の形としてはね独立層ですごくなんかどっしりした感じでねとってもとってもかっこいい山なんですけども、
はい、
まあ、そこに行こうということで、そのいつも一緒に行ってくださる仲間とですね、
うん、
行くと、で実はねルートがね横瀬という駅から歩くんですけども、本当のルートは、はい、
うん、
車道をですね2時間ぐらい歩かないといけないんですよ歩くというとね
ほうほうほうほう、
でその車で行けるところまで、うん、あの車道はずっと車で行けるんだけど、タクシー捕まるかなって、まあ、タクシーちょっと捕まんないよねみたいなね、
うん、
まあ、横瀬の駅っていうのを皆さん知ってる方は分かると思いますけど何にもないところなんで、
うん、
タクシーなんかいないね、まあ、痛いもんちいないで早いもの勝ちだからあの逃したらちょっと大変だねとかいう話をしてたら、
はい、
飯能に住んでるもう一人の知り合いがいましてね、
はい、
まあ、大先輩なんですけど、まあ、その方が車を出してくれると、
う
ん、一緒に山に登りませんかって言ったら、いやいやいや、まあ、登んない
車では
車出してくれる、
行けるとこまでは行くけど登んない、
そう車出してくれるみたいな感じで、はい、なんとね、うん、ありがたいありがたいということで、
はい、
その一の鳥居というところまでですね、
はい、
車を出していただいて、
うん、
でそこから、まあ、武甲山という山に、まあ、登ってきたわけですよ、
はい、
で、まあそのね、立山とか室堂平が 2500m とかね、うん、立山が 3000m とか行っているのに対して、武甲山の標高がですね、なんとですね、はい、1295m、
うん、
いやー、かわいらしいですよね、はい、
でも高尾山よりは全然高いですから、ね、
高尾山よりは高いで、はい、あのまあ、1295m とかってね、舐めてかかると大変な目にあったっていう話なんですけれども、はいはいはいはい、その一の鳥居というところまでね、車で、うん、まあ、乗っかってったんで、うん、それはまあ随分楽なんだけれども、うん、一の鳥居のですね、標高が 518m なんですね、
ほうほうほう、
だから、まあ、
結構低めですよね、およそですね、うん、
700m ぐらい、うん、700m 以上登るんだね、
うんうん、
780m ぐらい登るんだ、
そうですか、
標高差780m ぐらいですよ、
うんうんうん、
想像できないでしょ、
いや、そうですね、
780m ですよみたいな、うん、780m 登るんですよみたいな、
うん、
それがね、こう武甲山っていうのをね、まあ、ラジオを聞いてる方で行かれた方は分かると思いますけれども、ずーっと登るんですよ、ずーっと 急な登り、ずーっと
下がんないんですね、途中、
まあ、下がりもしないし平らにもならないんで、ずーっと登り、いやー、登りがいのある山ですよ、
はいはいはい、
こういうのね、なんかこう自虐的かもしれません、ちょっとマゾスティックかもしれないけど、はい、山登りの人たちはね、いやー、登りがいのある山だなとか言って、こうなんか受け入れるわけですね、ウェルカムみたいな感じでね、この武甲山にですね行ってきたわけですよ、5日の日じゃない、4日の日に行ったんだな、
はい、
4日の日に行ってきたんですね、いい天気でね、
うんうんうん、
あの遠く浅間山とかいろいろずっと見えるんですけども、八ヶ岳じゃない、あっちですね、谷川岳とかもずっと見えてね、
はい、
まあ、すごいこう街並みがバーッと見えるとかね、秩父盆地が全部見えるとかね、
うん、
展望のいい山なんですけども、うん、まあ、ゴールデンウィークだからってこともあるけど、山頂にね100人以上いたんだよね、
うーん、
まあ、まあ広い山頂だからまあいいんだけど、まあまあとにかくのこんなに人いるんだぐらいな感じね、
うん、
だから山に人がいるのはいいんだけれども、さっきちょっと話したようにね、あの結構きつい山なんですよ、
はい、
なんかね、そのハイハイハイキングみたいな感じの山ではないんですよ、
うん、
まあ、2時間半ぐらいですね、もうなんかもうずっと登り続けるみたいな、
うん、
うわ、僕もだから最初の登りのね、最後の30分ぐらいの時に足に来てるなぐらいな感じで、
うんうん、
今日もちょっとね、筋肉痛がちょっと残ってるんですけどね、
うん、
まあ、そこにですね100人以上の人たちがですね登ってると、
はい、
それもですね、なんかね、ちっちゃい子供もいるんだよね小学生とかね、ちっちゃい子供もいっぱいいてね、
うんうん、
いやー、この人たちは何者なんだろうとかって、まあ、思っていたというところで、うんうん、ちょっと一曲聴いていただきたいと思いますけれども、
はい、
なぜかボブ・ディランをかけるんですけど、まあ、なんでかけるか後でお話しします、ボブ・ディランでミスター・タンブリングマン、聴いていただいたのはボブ・ディランでミスター・タンブリングマン、この歌詞がですね、
はいはい、
おう、タンブリングマン、一曲聴かせてくれよっていう歌なんですけど、
うん、
もう俺たちはもう働き詰めで足も棒になってヘトヘトだぜみたいな、そういう歌なのね
、はい、
足が棒になってみたいな歌詞が出てくるんですよ、
うん、そこが引っかかったんですね、
そこが引っかかったっていうだけなんですけど
なるほどなるほど
なんかあの 春を感じる歌みたいな探してて、ちょっとこれもいいかなと思って聴いていただきました、
う
んうん、
はい、
あの山登りってわらささんしますかみたいな、しないよね、
一番高い山は大山、
あ、大山って、ね、あの鳥取、
そうですね、ですね、はい、大山とか、まあ、あとは筑波山とかね、
うん、
小中学生の頃は行ってました、
大山なんてでもなかなか行かないですよ、
行かないですよ ね友達の親戚が広島に住んでて連れてってもらったんですよ、
へえ、なるほどね、うん、どうでした、結構大変だったんじゃないですか
ね、あの鎖場とかって、まあ、楽しかったですよ、
独立峰だから結構登りがいがある山だと思うんですけども、
はい、
なんかね、小さい子がその武甲山にね連れられているなと思ってね、うん、お父さんとお母さんに、
うん、
ああいうのってこう辛いとさ、トラウマになっちゃうんだよね、
でも意外に楽しいんですよね。
山嫌いとか
ね。山だから嫌いな子は嫌いになっちゃうかもしれないけど、うん、私はあの結構楽しかったです。子供の頃の方が体力あったから。
あ、なるほどね。そうか。いやだからなんで山登るのかな、うん。こんなに人が山にいるとかってびっくりするわけですよ。
うん、
いやいやそれは僕がワンダーフォーゲルブだったから山登り好きだって言えば好きなんだけど、
うんうんうん、
まあ、それを辿っていくとね。
はい、
僕が出た高校がね、まあ、新潟県立高田高校っていうところなんですけど、
はいはいはい、
あの全校登山っていうのがあってね、
うん、
修学旅行がない代わりに登山に行くというですね、
はい、
新潟県の高田からですね、
うん、
大勢に行ったり白馬に行ったり、はい、するわけですよ、
はい、
全校登山で一応13課なんですよ、
うん、
で13課なんだけどほぼ 99% 参加するという、
はい、
その参加率で合格率が決まるみたいなね、一応進学校だったんでね、なんか謎の話もあったんですけど、ね、
そうなんだ、
うん、
それは参加させたいから言うんだろうな、きっとな、
まあ、でもね、やっぱりその時に、例えば燕岳っていうのがあってね、
はい、
登るわけですよ、
うんうん、
もう大変な山なのよ、
はい、
ずっと登り坂でね、
うん、
でもパッとで、ね、登り上がった時に、白い砂と灰松で、はい、ものすごい綺麗な景色があるわけですね。なんかね、そういうのを経験しちゃうとなんかムズムズするようになるんだよ ね、
お花畑とか綺麗ですよね。そうそうそう、きっとね。
だから高校の時にそういうのをまあ体験しちゃったもんだからね、まあ、大変だったけれども、
はい、
あのなんか大学に入って実は最初ジャズ系に入るんですよ
、はい、
ジャズ系に入って
ジャズ系に入って
でもあ僕はジャズの才能がないなと思って。
ジャズの楽器何やってるの？
ギターです。
あ、ギターですか、うん、なるほど。
あのギターは耳が良くないとダメなんですけどね。
うん、
あのまあジャズ系に入って才能がないなと思って、うん、どうしようかなと思ってる時にあ山登りたいなとか言ってワンダーフォーゲルに入るという。
なるほどなるほど、
まあ、そういうことでね、
はい、
学生時代は山ばっか登ってたわけですよ、
はい、
まあ、お金と時間があれば山に行ってたみたいな感じで、
うん、
あちゃこちゃの山に行ってたんですけども、うん、まあ、その時の、まあ、昔撮った記念塚なんだけど、
うん、
やっぱりね昔のようにはもう登れないなっていうのをね、
うん、
あのひしひしと感じる。昔さ、はい、どんなきつい山だってこんなに足に来ることなかったよねとかね、
うん、
やっぱりそれはね年相応になんか大変になってくるんだなとも思いながら、
うんうんうん、
でもなんで山登るのかなとかってふっと思うわけですよ。
なんで
山登るんですか。原田さんがほら今度なんか林業のために山登ってくるって
林業ボランティア日の出町で
林業ボランティア山登ってなんで山行くんですかみたいな
ね本当ですよ。あの一昨日そのホップボランホップのね、
はい、
あの配布の時に、うん、農家 の、 あのビニールハウスの前を借りたんですよ、
はい、
でビニールハウスで作業してるから手伝ったんですよ、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう足来ちゃってねこれ俺山行けないんじゃないかと思って
山大変ですよ、
うん、もっと大変だよなと思って
急だから
、はい、
もう立ってるだけで ね、 大変ですからね。
そうですよね。ちょっと変なとこ痛くなると思います。
そうなんですよ。だから、うん、なんで山に行くんだろうとかね、
はい、
思ったんですよね。だからライブカメラでさその、うんうん、その山の風景をずっと見てるって自分もいるわけですよ、
はい、
ね、でいいなとか思ってさ、
うん、
羨ましいなとか思ってたりする自分がいてね、
うん、
で山登って向こうのさカメラの向こうで手を振ってる人たちがいたりなんか、ね、
はい、
うん、でそうすると他は僕が今度秩父の山に行こう、標高低いけど、まあ、ちょっと行ってみようって言ってね、
うん、
行くとですね山頂に100人もあふれ返ってるわけだよね、
うん、
でみんな中にニコニコほがらかな顔していてですよ、
はい、
こんなきつい山なのにみんなよくこんなほがらかな顔してるなとか思いながらね
確かにね、
いるんですよ、
はい、
なんで山にこんなみんな行くんだろうとかね、なんかこうすごくふとね我に返るとですよ、
はい、
そんなこと考えてなかったですよ。ワンダーフォーゲルブにいてさっき言ったように時間と金さえあれば山に登ってった時はさ、
うん、
そんなことまあ考えなくて、うん、今度どこ行こうかあそこ行こうかどこ行こうかねと言って仲間がいて、
うん、
一緒に行かないとかあそこ行こうよとかなんかね、
うん、
計画を立てたり考えてたりするのが楽しくてしょうがなかった頃でさ、
はい、
あのもうなんで行くんだろうとかじゃないんだよね、
はいはい、
もう行くんだよねみたいな、
うん、
もうそれがふっとだからなんかこのゴールデンウィーク後半戦でさなんかちょっとふっと考えてて、うん、
一歩引いてみるとね、
うん、でそうなりますよね。まあ、今日だから木曽駒ヶ岳のふもとからまあ帰ってきてね、でその木曽駒ヶ岳のふもとに、
はい、
まあ、別荘というか家を作った人はね山登りする人じゃないから、
うん、
まあ、一緒に山の方行ってみようなんてことにはならないんだけれども、
はい、
久しぶりにですね昨日あずさに乗りましてね、
はい、
特急あずさに乗って、
うんうんうん、
特急あずさに乗るとですねまず大月過ぎるあたりから富士山が見えるんですね、うん、
はいはいはい、
でその後甲府盆地に入って、うん、白根三山って言ってね、
はい、
北岳とかが見えるんだけど、
うん、
その次に鳳凰三山が見えて、 はい、さらにもうちょっと行くと貝駒ヶ岳見える、
はい、
で反対側には八ヶ岳がずっと見えてるみたいなね、
うんうん、
まあ、そういう風景をこうやっぱり車窓から見てて、はい、あの山登ったなみたいなね、
うん、
あれちょっとつらかったよね、あの路面の取り付いてたんだなとかね、
うん、
なんかふわっと走馬灯のように思い返しながら、
はい、
山登ってたなみたいな、うん、なんで登ってたんだろうってまた思うわけ
うん、うん、
でその木曽駒ヶ岳は実はまだ登ったことがないんですよ、
はいはい、
で木曽駒ヶ岳は、ね、実は、ね、1956メートルあって結構高い山なんだけども、
うん、
まだ登ったことがなくてね、
はい、
今ちょうどほら残雪が残ってて綺麗な感じでね、うん、ちょうどその木曽駒ヶ岳が見えるのよ、その別荘からバーンと、
はい、いいですね、
いいロケーションなんですけれども、
はい、
木曽駒ヶ岳登りたいなとか、なんかなんで登るんだろうみたいなね
見るとね景色がいいなと思う人と登りたいなと思う人といると思うんですけどね、
あとねだからもう一つね、武甲山登ってて面白かったのはね、
はい、
武甲山の山頂にね、まあ、トイレがあるんですよ、
はいはいはい、
バイオトイレ、
あ、はい、
バイオトイレなんで水が必要なのね、
うん、
で雨が降ってる時は、まあ、タンクがあって、
うん、
雨水が溜まってるんだけど、
うん、
晴れがずっと続くと雨がなく、ね、水が切れちゃうと、うん、トイレ使えなくなるでしょ、
うん、
で登り口のところにこう滝があってね、
はいはい、
で水が汲めるようになってるんですけど、
うん、
そこにね2リッターぐらい入るペットボトルが置いてあるわけ、
うん、
で立て看板があって、
うん、
心ある人はですね、うん、ここで2リットル汲んで、
うん、
山頂まで持って行って、
うん、
トイレのために、うん、役立ててください、
はい、
書いた、
はい、
まあ、そんな余裕はないもんですから、
重量2キロ追加ですね、
2キロ追加
そんな、ね、大変だ、
そんな余裕はないわけですけれども、
はい、
ただ登っていく途中でもね、
はい、
それを2本抱えてる人がいた、
うわすごいですね、
うん、で
4キロ、
うん、4キロ、うん、まあ、トレーニングってこともあるのかな、
そうでしょうね、
何のために山登りますか、いやいや上のトイレの水をねみたいなね牧歌さんっていうのがあってさ、
うん、
牧歌さんって山小屋が、山頂の山小屋があるとお米運んだりさ、うん、そういうの運んだりする人たちがね、はい、
うん、
今はヘリコプターでタタタタタタンって行っちゃったりするんだけど、うん、昔はやっぱり人力で運んでたわけですよ
ね、です、そういう人にすれ違いますよね、山でね、
そう牧歌さんっていうのがね、
うんうん、
あの人たちもなんで登るんですか、まあ、仕事ですよとか言
われて、まあ、そうですよね、
仕事か、
力持ちだなと思ってましたけど、
ね、なんだろうね、あの力があるから行くというよりも何かやっぱり山にこう人を向かせるものがあるのかな、
そうかもしれないですね、
とかね、
うん、
でその立山の隣にね剣岳っていう山があって、
はい、
剣岳っていうのはね、まあ、まあ未踏法だって言われてたんですけど、
はい、
それで探検隊、日本の探検隊登山家たちが、
うん、
もう必死で命がけで登って、
はい、
山頂にたどり着いたら、
うん、
そこになんと石像があったというね、
はい、石像、
うん、あの要するに青銅のあれですね、剣、
あ、はいはい、剣があった、
あった、
うん、
だからそういうの担いでね、
うん、
昔の修験道の人たちはですね、
なるほどね、
残っていたんですね、
今ねメールが来ました、
はい
はい、氷川台の山本さんからです、
はい
はい、古川さん高橋さんこんばんは、
こんばんは、はい、こんばんは、
生放送と記載があるのでメッセージしてみました、
はい、
前回かな、グレイについてお二人の考察談義を拝聴してから今日が楽しみでした、AM 的な印象でしょうか、月曜の夜からまったりした感じで楽しみに拝聴しています、聞き役に回る高橋さんの、うん、良い相槌、古川さんの味のある声質、なんか深夜にハマっていて良い感じです、
ありがとうございます、
応援メッセージまで失礼しましたということです、
嬉しいですね、
嬉しいですね、
こうやってね、
はい、聞いていただいているという、
聞いていただいている人がいるという、
応援していただいて、
ラジオの醍醐味ですね、
そうですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、話がそれましたが、
いや、いいんです、いいんです、なんでラジオをやってるのかと同じようなものですよ、
はい、
なんですかね、だからその目的かなんだろうかっていうことをさ、ね、やっぱ考えるとね、なんだろうか
言われますもんね、なんでラジオやってんのって、
でしょう、
はい、そこにラジオがあるから
だ
って
こと
ですよね、
だから山と一緒なんだよねみたいなあれそこですか今日のうちはみたいな、
そうだろうか、
不思議な感じですけどね、
うん、
なんでじゃないんだよね多分ね、
うん、
まあ、やるからやるってるっていう話って、
うん、
そこになぜはないのかな、
ね、いやなんかね、あのほらランナーズハイってあるじゃないですか、登山ハイもありますよね。
それはありますね。
で DJ's ハイもあるんですよ。
ああ DJ's ハイね、うん、
あのよくあの、ね、古舘一郎が言ってますけど、
古舘一郎はだプロレスハイだったね。
そう
実況ハイみたいなね。
なんかそういうのを求めてるのかもしれないですよね、アドレナリン出るみたいな。
アドレナリンは出るね。いやでもね、体を動かすのいいことだなとやっぱりあの改めて思いましたよ、
はい、
あのね、やっぱり血がぐんぐん回るわけですよ、
うんうん、
もう心臓の負荷をものでかけるわけじゃない、はい、多分もう血液をさ体中に送り込んでるみたいな感じがすごくあって、
うん、
指先までこう血液が回ってるとかね、
はい、
いや脳まで血液が回ってるみたいな、
はい、
リンパも回ってるみたいなね、
うん、
デトックスじゃないけどなんかこうやっぱ動かしてあげるっていいよね。
風
通しが良くなる、ね、
キャドばっかりやってますからね。
そうダメなんですよ。だからね、
ね、固まっちゃいますもんね、筋肉ね。
そうそうそう、まあ、本当に月1、最低月1はこうやって体を動かしたらないとダメだなと思うんだけど、うん、まあ、できればね毎週行きたいなとも思いますけれども、はい、まあ、そうも言ってられないというか、なんかそんなになんかそこまでねあれなんじゃないんだよね、勤勉じゃないんだよね。怠け者なんだよね。いや、だって
私の予備校の同僚は、うん、あのその登山の装備持って授業に来て、今から山行ってきますって言って
そうそうそう
行っちゃう人いますよ。
それね、でもあの社会人になって20代30代の頃は、うん、そのワンゲルの時の仲間とね、
はい、
金曜日の夜出かけてって、
はい、
登って帰ってくるみたいな、
はい、
まあ、そんなことをね、
はい、
やってましたけどね。でも僕はやっぱりまだこれからも山登るんだろうな、
はい、ぜひ
思いながらね、
一回連れてってください。
あ、
でもあの、あれかもしれないな、お荷物になっちゃうかもしれないな。
いや大丈夫ですよ、はい、わらささんだから林業体験の話がね、わらささんの林業体験の話早く聞きたいな、はい、
あ、次回かな、
はい、で、はい、僕はホップの苗を植えます。
あ、ぜひお願いします、
はい、というわけで今日も時間となりました。わらささんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
おやすみなさい。